ご理解第60節。おかげは受け毒受けがち。おかげは我が心にあるもの。お得は神様がくださるもの。詩人様の御教えにも、おかげは神から出ると思うな。氏子の心の中から出るものじゃ、とありますが、お得はそういうわけにはいかぬもの。久留米教会の初代は、お得は神様のご信用と説かれてあります。神様に信じられる信心をせねばなりません。本当のおかげは徳を受けた者には勝てません。おかげは氏子の心から出るものと、おかげは我が心にありとも教えてくださいます。その我が心というものを自分自身の心といただく方もおられれば、教祖様が我が心とは和らぎ喜ぶ心と書くのだと教えてくださるように、まさにその和らぎ喜ぶ心にある、まあいただけれるというのでしょうかね。あるというのが二つ意味がありますからね。おかげは我が心にありと、これはいただきようによっては、おかげはその和らぎ喜ぶ我が心になることによっておかげがあると、まあいただけれるというのでしょうか。自分にとって都合の良いことが起こってくる、好都合のおかげがいただけれるというふうにもいただけますけれども、まあ日本語の微妙な曖昧なところでしょうかね。おかげは我が心にありと、もう一ついただけますのは、そのおかげというものそのものは和らぎ喜ぶ我が心そのものがおかげなのだと。おかげは我が心にありと、まあ我が心からおかげが出るといういただき方と、我が心そのものがおかげであるというこの二つのいただき方ができるようですね。まあ教祖様がどちらを意味なさったのか、あるいはその天地金の神様がどちらの意味を持って教祖様にそう何と言いましょうかお知らせくださったのか、まあ、これは教祖様にお尋ねするか神様にお尋ねするしかないのかもしれませんけれども、そのまあ、両方の意味合いをわざと持たせてあるのかもしれませんね。おかげをいただきたいなら我が心になりなさいと、我が心になればそこにおかげが、いわゆるご利益がいただけれるよという見教えと、同時にまたその和らぎ喜ぶ我が心になったら、その我が心になったそれがおかげだよというその二つをまあかけておられるのかもしれませんね。その両方が大切だということでしょうけれども、まあいずれにしろ神様が私どもに与えたい心、それは和らぎ喜ぶ我が心だということになりますね。我が心という人参を馬の前に、私どもの目の前にぶら下げてくださっている、その人参を欲しがるのか、その何と言いましょうかね、人参によって生まれてくるところのものを欲しがるのか、まあそのいただきようはいろいろありましょうけれども、とにかく神様が私どもに与えたいもの、目指してほしいもの、それは和らぎ喜ぶ我が心だということになりますね。ではどうしたらその我が心をいただけれるかということですけれども、その和らぎ喜ぶ我が心、いついかなる状況の中にあっても和らいでおれ喜んでおれる心、これは そう、やすやすとたやすくいただけれるものではありませんね。ただからぼたもち的にというのであったり、心を何と言いましょうか、プラス思考的な考え方であったり、その程度のことではとてもいただけようとは思えません。どうしたらいただけれるか。今朝いただきますのは、まずは腹を決めなければならないと。私どもが腹をくくらなければ、いわゆる本当の助かり、和らぎ喜ぶ我が心の世界というのは、人間のやはり心の本当の助かりの世界でしょうけれども、そこに至るためには、まず私どもが腹をくくらなければいただけれるものではないと。どういう腹をくくるのか。私どもが自分の人生は私の人生だと、私の命だと、自分の好き勝手にしていいのだと、いろいろな夢を描いたり、まあ人生設計というのがありますね。この何歳にはまでにはこれをして、何歳までにはこれをしてとか、今ある有名な野球選手のその人生設計の、まあ、計画書とでもいいのでしょうか。それが話題になったりしているようですけれども、自分の人生設計をする。自分で思い描く。自分の自由に描く。ということがあるように思いますけれども、果たしてそうなのでしょうか。まあ自分のその計画通りに人生を送れるという人はほとんど少ないようですね。よっぽどの強い意志というのか、これは裏を返せばわがままということでもありましょうしね。人の話など聞かずに、それこそ頑固一徹に自分の道を行くというような、その頑固というようなこともつきまといましょうからね。私どもが何をなさねばならないのか、私ども人間に課せられた使命とでも言うのでしょうか。それはまあある意味たった一つだと。自らの心を育てるということのためにこの世に生まれてきたのだと。なるほど、いろいろな人生を思い描き、将来は、まあ小さい頃は将来は野球選手になりたいとか、サッカー選手になりたい、まあバスケットボール選手、スポーツ選手ですね、になりたい、あるいは俳優さんになりたいとか、アイドルになりたいとか、まあ弁護士になりたい、医者になりたい、どういう職業に就きたい、こういう人間になりたいと、さまざまな未来将来を思い描くことでしょうけれども、私どもがこの世に生まれてきたのは、そういういわゆる職業の選択というのでしょうか。どういう職業に就くために、偉くなるために、お金持ちになるために生まれてきたというのではない。それは一時的なこの世だけでの仮初め的なもの。まあある意味、例えば学校なら学校に行って休み時間に遊びをする。そのようなものかもしれませんね。私どもが普通に将来はこうなりたいと思い描くところのもの、それは大変儚いものであるし、叶うこともあれば叶わないこともある。私どもがの根本的なもの、この世に生まれてきた、その何のためにこの世に生まれてきたのか、そのいわば本分とでも言うのでしょうか。 それはもう自らの心を育てることのためにこの世に来たのだと。私はこの世に私の心を育てることのために来たのだと、生まれてきたのだと。そこに腹がくくられなければなりませんね。まずは自らの心を育てることのためにこの世に生まれてきたのだと腹をくくることです。その腹がくくれて初めて私どもに起こってくるさまざまな出来事事柄が意味あるものとしていただけれるようになります。そしてそのことを受けようという心も出てできてまいります。この自らの心を育てようという腹が決まらないから、そこに焦点が置かれないから、まあ心がどどるのですね。悩みも起こってまいります。自分の思い通りにことが運ばないから、そこに悩みも起こってきます。まず私どもが第一に心に決めなければならないこと、それは自らの心を磨くということ、心を育てるということ、そこに目覚めなければならないということなのですね。そこがなかなかなされませんから、いろいろな困ったことも起こってくる。まあ困ったこととして認識してしまう。神様が、それは私どもの身の上に起きてくる事柄は様々でありましょう、いわばその人あつらえのカリキュラムとでも言うのでしょうか、その人が育てなければならない心を育てることのためのその人あつらえのカリキュラムが組まれているということですね。ですから、あの人とこの人と私とが同じ運命を、同じ事柄が起こってくるということはあるかもしれませんが、少ないかもしれません。その人の心を育てることのために一番良いカリキュラムを神様が組んでくださって、それを起こしておられるということなのですね。ですから私どもがその神様のお心が分かりませんと、私どもの心を育てようとしておられるその神様のお心が分かりませんと、行き違い、心の行き違いになってしまいますね。どうして思うようにならないのだろうか、どうして私だけがこんな不幸な目に遭わなければならないのだろうか、といったようなことにもなってしまいます。神様の本音がわからないから、私どもがこの世に生を受けたその本分が腹に入ってないからですね。どうでも、まずはとにかく私どもがこの世に生まれてきたのは、それは私自身の心を育てることのために生まれてきたのだということを、まず腹に入れること、腹をくくることですね。そしてそれを具体的に言うと、天の心であり地の心であり日月の心を作る、育てることのためにこの世に生まれてきたのだと。とてもそこの腹がくくられねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。